それでは、今日の箇所ですが、このような箇所も、ずっと通読という方で読んでいくだけでは、ここにこう込められた意味っていうのは、あまりわからないところですね。大僧に出会った。そして行ったと。ただそれだけで、これは昔の話で、昔の弟子たちにイエス様が何か呼びかけて、で、その弟子が、誰しイエスに会ったんだと。ナタナエルに行って、なんかそういう単純なイエス様が言われて、会った。別の人に会った。で、来てみなさいと。なんかそんな風なことのやりとりでですね、なんか霊的な意味別にないような感じがするぐらいですけれども、ヨハネの福音書は以前から言ってますように、非常にこの霊的な福音書なんですね。何があったかをそのまま書くというふうなことではなくて、一つのことに対してどのような霊的な意味を神様が込めているかと。そういうことを主として、絶えずですね、そのことを重んじ大切にして書いてあるわけです。それもヨハネが受けた啓示だったわけですね。この三つの福音書と違って、では神様から聖霊から導かれて、そのような独自の書き方をしてあるわけですね。前にも言いましたように、この一章の29からその終わりの51まで、見るという言葉が様々に使われているわけですね。29節から、ヨハネはイエスがこの見て言ったと。そしてさらに見よと言ってるんですね。来るのを見る。なんか当たり前のようなこと。で、見よと。この一言にも非常に大きな意味が込められているということは繰り返し言った通りですね。全世界の罪を取り除くなんて誰でも絶対できないことですね。自分の罪、たった一人の罪をも取り除くも決してできない。不可能なことです。それは世っていうのは全世界です。その罪を取り除く。しかも、子羊っていうことは殺されてその血を振りかけて、贖いをするということで、十字架による死ということがここでは含まれているわけです。この一言ですね。私たちが見るべきものは、すべての人の、みんな罪を持っている。正しい道、真実や正義や、あるいは愛っていう、神様のそういう根本的なご性質から見たらみんなできてない。我々の愛なんて本当に狭いですね。そのごく対象に、しかも時々祈るとかぐらい終わりがちなわけです。全世界のさ、ありとあらゆる苦しむ人、貧しい人、悲しんでいる人、死にかかっている人、圧迫されて、全部に及ぶというようなことは、およそ人間の愛なんていうのは本当にですね、海の水の一滴みたいなもので、なきに等しい思うんですけど、そういうすべての人に注ぐ愛を持って書かれてあるわけですが、それでですね、見よと、この一言に込められているということの他に、次のところも32節も、聖霊が鳩のように天から下って、このはっきり見たのだと。そして、そのことを受けて、33節にも、それを見た。聖霊によって洗礼を授けるのだということ。ここでも、本当の聖霊は聖霊による洗礼だと。当然といえば当然ですね。水がないところで死にかかった人に水がないかできないぞ。こんなことはずがないわけですね。本来水に浸すことですから、そんな水を全身浸すほどのことなんてどこでもできるわけじゃないわけです。聖なる霊を捧げる人ぞということはですね、それは神様ができることである。から神様を豊かに受けた人はまたそれを受け継いで、少しなりとも注ぐことができると。それをまた参上してみた。そして次のところも36節。歩いているイエスを今度は見つめて、これはエンブレポですね。じっと見て、 そしてまたここでもう一度見よと言ってるわけです。この狭いところに同じ言葉、見よ神の子羊っていう2回も繰り返されてるとか見ても、このことの重要性がわかるわけですね。そして従って、今度は38節でも、振り返って彼らが従っているのを見て、そして言われたんですね。そして39節は、これも前見ましたが、来たれ、そうすればわかるとこの訳でしてもらいます。これも同じ見るということなんです。来たれ、そうしたら、そして見ると。見るんだ。そして実際に39節のところに、イエスがどこに止まっているか、どこに留まるのかを見た。そして41節にも、シモンに会う。これまた見るということの一つの変化ですね。会ったということは見たということですが、そしてまたイエス様が42節に見つめた。ペテロを見つめたと。これもエンブレム。そして今日の男の前のところ。またピリポに出会ったって見たわけです。そして従えと。そしてまた45節。ナタナエル。ナタナエルに出会って見ていったと。そしてまた出会った。そして、ナタナエルは、ナザレから何か良いものが出るかと。何の良いものが出ようかと。出るはずがないと。ナザレってのは田舎ですね。これは、山をすっとですね、登っていって、松が生えてる。パラパラと。そのね、ちょっと小高い山、丘っていうか山って登っていったところにある田舎の村っていうか町です。だね。松が生えてるなと私も25年ぐらいまで行って未だに覚えていますけれども、そういうところでですね、まず、フィリポは、モーセが立法に記し、預言者たちも書いている方、これはもちろん救い主だというわけです。このようにですね、フィリポに出会って私に従えと言われただけで、このフィリポは、この方こそ預言をされていた、このお方、メシアなんだと。イエス様からの一言の呼びかけでパッと分かったということです。このようにイエス様が本当の救い主であるかどうかということは、学問とか研究とかの結果分かることでないということは、聖書でずっと一貫して言っていることですね。イエス様からの、いわば一言っていうか、一別、眼差しとか、それを受けてですね、あるいはイエス様の心にある御言葉、神の言葉がパッと入ってくる。研究した結果わかるという問題である。研究した結果わかるなら、日本でも大学いっぱいあるわけですね。短期大学も言ったら900も、1000もあったりする。150年前に比べたら大学なんかほとんどなきに等しかったない状態ですね。明治、江戸時代。実際ではなかったんです。今はものすごくたくさんの人が言ってるわけです。そんなものすごくたくさんイエス様を信じたりする人が現れてるのか。関係ないですよね。学問、研究っていうふうなものをしたからといって、イエス様を神の子、神と同じ救い主だということを信じるという信仰が増えたりしないわけです。むしろ残念なことに逆になっていることが非常に多いですね。科学に矛盾するだとか言ってですね、聖霊っていう完全な神の力があればですね、それは結婚しなくて生まれるというか、神の特別なご計画によってはできる。全能だからできるわけです。そんなんできない神様って全能じゃないわけです。我々信じるに値しない。まあ、そういうふうにですね、信じないということの口実に科学のことを挙げたりする人が非常に多くなってしまっているぐらいですね。まあ、こういうふうに、この一言。イエス様がフィリポに出会って、見て、そして従えと言った。そしたらそれだけでも分かった。あの方は、預言者がずっと前から預言してた救い主なんだと。立法に記して預言者たちも書いてある、その預言してる方に出会ったんだと。これはちょっと驚くべきことだけど、こういうふうに信じることになる根本を言ってるわけです。 弟子たちもそうだったわけですね。学問を研究したから、その結果、分かったんじゃなかったわけです。むしろ学者たちは研究している律法学者はその当時からたくさんいたのに、彼らは全く信じなくて迫害する方になったわけです。だいたい漁師、毎日朝からずっとですね、時には夜通し、漁をする人が学問、本やんかはないわけです。文字も読めなかっただろうと言われているくらいですね。生まれてからずっと魚取りしてたら、それで毎日毎日行かねえか。今までの大型のこの冷蔵庫なんかなかったわけですから、たくさん取れても売ってしまわなければ、もう腐ってしまうわけです。毎日毎日行かなきゃいけない。それで生活ずっと昔からできたわけですから、その本なんか読む必要もなかったわけですね。それでもイエス様が出会って一言私に従えと言われただけで、すべて置いて従う。そのように聖書をちゃんと見るとですね、我々がイエス様を信じるのは、長い期間信仰を持ってるからとか、よく経験したとか、信仰を持って間もないから、そんな問題じゃないんですね。イエス様が本当に語りかけたかっていう問題は根本にあるわけです。その根本、この聖書を読んでもこれを分からなくて素通りしてしまって、都合のいい時に、いや、私は信仰を持ってまだまだだからとか言う。まだまだ関係ない。聖なる礼を本当に受けたかどうか、御言葉を語りかけられたかどうかです。これは私自身がそういうふうに突然ですね、全く神様、キリスト教、関心何にもなかったわけです。それで毎日議論してた学生自治会の理学部の委員の一人として、それは神なんか存在しないマルクス連立主義関係の徹底した無神論、神なんてないと。なお、アヘンだと。貧しいからそういうふうなことを夢ごと言い出すんだと。ないことをですね、神の助けで言い出すんだという。それ徹底した無神論をもとにしたマルクス連立主義な考え方が、真面目な学生の大方を占めていたんですね。だから50年以上前の私の学生時代。ですからそのような雰囲気の中で、神様、キリスト、十字架なんか全くゼロだったわけですよ。私の家族もみんな含めて、小中高、大学の先生も全部そうだった。でも一冊の立ち読みしたそのだけで、ほんのわずかな時間で、パッと神様のこの十字架に関する贖いの言葉をひらめいたわけですね。これ柳原の本の短い説明、その言葉が書いてあって、その言葉の説明。そういうことで、私自身はこのこと深くもずっと今年で50年以上感じてきたことです。本当の信仰の研究の結果によるんではないと、経験ではない。どれだけ長いか短いかという問題でもないということですね。十二弟子たちもそうだったし、パウロもそうでしたね。パウロは特別に優秀な先生に個人的にガマリエルに教えてもらっていたわけですね。非常に頭もいいと。非常に熱心だと。大祭司の許可を得て迫害に突進していった。そこで権威があったわけですね。律法学者的な人。ところが、それはキリストを迫害することにしかならなかったわけです。ここでも聖書はですね、学問の限界というものを言っているわけですね。いわゆる頭の良さ、生まれの良さ、そしてそれらすべての学問とか経験とか勉強とか、そういうこと関係なく、突然迫害の最中に、いわば闇の中突進しとった感じですが、イエス様からパッと光させてきた。なぜ私を迫害するのかと。サウロやサウロ、名前。個人の名前を呼ばれたわけですね。それだけでそれまでの迫害の極めて熱心にして、あっちこっち行って引っ張ってきよった。牢に掘り込むということをしてと、ピタッと止まったんです。論理的ですね。論理的な説得でもなかった。経験でもなかったわけです。ステパナノが殉教していく。石を投げられてもですね、非常に平安な、ですね、平和な表情をして、そして死んでいたと祈りながら、それを見ていた。それでもなお分からなかったんです。まあ、こういうところにですね、そういう出会ってイエス様の言葉を受けたら、こうしたらですね、本当に信じることができた。それぐらいこの世ってなんか神秘なとこあるわけです。 勉強した結果分かるんだって生まれつきでしょうからね。勉強って本当に生まれる頭の良さが決定的にものを言うところあるからです。しかも、貧しかったら勉強もできない。本も買えないわけです。ずっとそれから重い病気で寝て込んどったらそんな勉強なんかできないわけです。目が不自由、耳が不自由だったらそれだけでもですね、非常に勉強のスピードは非常に遅くなるんですね。老学校でも私がずっと前に赴任した、何十年前に赴任した時には、1年遅れで、2年遅れ、1年遅れで勉強して、教科書も。とてもついていけないわけです。それでもついていけない人たくさんおったわけですね。手話は一切禁止だったからの時も。まあそういうことで、その現状を見て私は手話っていうのはとても大事だということを思う人たわけですね。クラスのわずかに半分ぐらいはわからないで、口ペラペラ。何もわからない。で、先生が、黒板教ってパーッと手話で雑談してると。で、先生が前見てパッとこうします。聞いてるふり。中学校等でもそんなのいろいろ見てびっくりしたわけです。で、だから、ような次は、手話なんかは決して使ったらダメと。日本語の文法がわからなくなる。発生しなくなる。補聴器に使わなくなる。そのいろんな理由はあるんですよね。手話だけをしている人は、そういういろんな、この、なぜ手話が禁止だったかとわからないんですけども、老学校教育をずーっとやったらですね、8年もおったわけなので、それなりの非常な理由があったわけですね。けれども、それとともに、手話はとても大事だっていうところに行かなかったわけです。だから、それは絶対的に確信したもんだから、みんなが反対してもこれやらねばならないということで、まあ、数ヶ月で手話を、表す表現においては身につけておくことができたわけですね。そして授業の中で許可も得ないで入れていったということで、いろんな人がパーッと言ったり、言われたけれども、まあ、神様の導きでですね、だんだんとこれが広がっていったわけですね。まあ、まあ、そういうふうな力を与えてくれたのも、これは神様、キリスト様がこういうふうに指示があったからです。まあ、とにかくそういうことで、ここで、神様の一言っていうもの。こういった礼拝もですね、勉強の場ではないんですね。よくそれをですね、なんか聖書を勉強するところだと。はっきり言って間違いですね。イエス様が様々な参上の教えをしたから。だから私も教えを受けないといけないと。教えを受けるってことはあるけど、後に聖霊となって、本当に教えるのは聖霊なの。イエス様の教えをあれほどたくさん3年間も直接的に会って教えをいっぱいいただいても、いざという時にイエス様を3回も筆頭格のペテロが否定したわけですね。で、逃げていったと。それを見ても単なる勉強だけでは非常な限界があると言います。あるいは礼拝っていうのは、聖なる礼をこの機会に受けると、共に受けるということが根本にあるわけですね。聖なる霊とともにその御言葉を受けると。二人三人、主の名によって、主を仰いで集まるところには、イエス様、私もいると言われた。そこにいる、ここにいてくださってるイエス様から直接的に聖霊を受ける場なんですね。私らが、あるいはいろんな教会の牧師様が、ずっと昔から語り続けてきたのも、その言葉を通して聖霊が過ごしなるとも、注がれるよ。一人でおっても真剣に祈ったら聖霊は注がれるけれども、どうしてもいろんな事情から家族やいろいろ生活の心が集中できないわけですね。昔はともっと雑用いっぱいあったわけです。ご飯を炊くのだけでも私も子供って皮膚ギャグでフーフーで、しかも木なんかで山に取った木だけが燃料だったんです。石油もないガスもなかったんです。だからなかなか燃えなかったんですね。だ台所真っ黒ですよ。そんなのいっぱい仕事あった。味噌汁一つでもですね、なかなか難しかったわけですよ。母親が多かった寝とったから、私はもう代わりによく台所仕事をしたわけですけどね。だからそんな時にですね、のんびりと聖書本読んですることできるはずがないわけです。だから、でも、集まればですね、そのような様々な用事から一応離れて集中できるわけですね。だから一番聖霊が豊かに注がれたのもイエス様が私が約束されたもの、 約束したものを待ちなさいと言われたから、みんなが集まって前に真剣に祈っておったと。で、その時が来て、聖霊を注がれたということでしたね。はい、すぐに出会い。そしたらすぐにですね、この人は言った。ナタナイルはですね、生まれた場所、この田舎に全然そんな良いものが生まれるはずがないというふうに先入観を持っていたわけですが、ここでフィリポが来てみようと言った。これは、このままちょっと読んだらですね、来てみようって言ったら、私のところに来いように見えますね。フィリポが来てみなさい。私のところに来てと。これは違うんですね。これは英語のカム。カムと似てるわけです。カムっていうのはですね、これ英語できちんと学んだ人覚えてるかもしれないけど、私から見たら、カムと、私のところに来るとか、ある人のところに行くって言ったら、カムトゥヒムと、そういうんですね。カムトゥヒム。相手の人を基準として言うたらですね、カムトゥヒム、あそこ、彼のところに行けという意味になるんです。それと同じですね。来てみなさいって言ったら、イエス様を基準に言うと、そこに行けという意味になるんです。ですから、これはですね、ちょっと分厚い、きちんとした英語の辞書に必ず書いてあるんです。日本語に来るとこっち来るだけですね。向こう行くと行くだけしかない。ところで、英語とかこのギリシャ語はですね、相手を基準に書いた come to him といえば、彼のところに行くという意味なんです。彼のところに行きなさいという。エルコマイ、ジムホールと同じ。エルク、カイ、イデと見ようと。だから日本語的に普通に言ったら、行ってみようと言ったんですね。イエス様のところに行ってみようと。でこの見るというものは様々な意味を含んでいるわけです。この見るって前にも繰り返し言いましたが、この目というのは不思議ですよね。マスクなしで顔を隠したら、もう分からなくなるかと思ったら、目の感じでマスクしとったって分かるんですね。怒ってるかなとか、不思議と分かると。まあ、いつもデイサービスに連れて行っておりますけれども、そこで、世話するとみんなマスクをもちろんしてるんだけど、マスク、目だの感じで、この人は丁寧にしそうな人、この人はちょっと冷たいのに分かるって不思議だなと。で、実際そうなんですね。家で待っとったらですね、待っとるだけで車を去ってくるだけだったら分からない。私、毎回行ってですね、そこが働き具合とか、どのようにした患者さんしてるかな、いつもちょっとしばらく観察してるわけですね。駐車場、目の前でこうしてるから、次々。で、その他のいろんな対応、全体的にちょっと分かるんですね、行ってるおかげで。で丁寧にこの連絡帳に書いてくれる人、ほとんどちょっとしか書かない人もあるわけです。詳しいと1ページから2ページ近くも書いてくれるんですね。そのあったこと。そんな風に、これは前にも言ったように、猫でも犬でも同じ。私の家は山になったから、よく昔は、野良、犬。犬が来よって、迷う、通る何匹も。鶏をパッと一斉に襲われたりすることもよかったですね。猫からも。パッと気がついてみたら、その犬や猫が見るのは、まず手や足じゃ出ないです、ね。じーっと目を見る。おそらくマスクしとったら目を見ると思います。そのぐらいですね、犬やね、高等な動物でもまず目を見ると、その人間怖いか、攻撃してるか、じっと見るわけです。内部にあるものまで。犬や猫まで神様がそういうのを与えてあるわけですね。だから見るというのはそれだけでもよくあると思いますが、ここのところもですね、いろんな見方がある。人間でもパッと見てですね、まず服装。女の人だったら、私は、その実際、髪型どうだったこんなん見てるとか、いうことやってますから、あの人髪型は何だってこんなこれより全く気にしないわけだけれども、大体、髪型どうだった何振ったどんな大きい取ったかとかですね、よくそういうことを見るわけですよね。だから、お店でもですね、私の近くのキリン堂なんていうとか、最初はですよ、生活用品まんまいっぱい置いてあったのに、だんだんだんだん少なくして、今は女の人の化粧品とかいっぱい前に置いてある。レジの前。そのように、女の人はまず表面を見るということから来てるだろうと思います。そんな風に見る、表面を見る。 紅白戦も最近ずっと見てる。予告編で見てびっくりした。あんな派手なことをしてるのかと。そういうふうに、まあ、外見的に見るっていうことばっかり来て、莫大な金使ってなんかしてるみたいですね。でも、それとともに、目が見えない方を見てるわけです。音、歩く足音で分かると。私は何度か盲学校でも教えたときに、生徒たち、全盲の人に、ちょっと足音来た、あ、誰先生だと。足音でも、声の調子でも、怒ってるかどうか。それはまあ、普通でも分かりますよね。そういう意味で、全盲の方の場合は、音で見ると。いうわけですね。見るというのはそういうふうに全体の目に見えない内容も含めて。だけど表面もですね、場合によっては大事で、私がもし真っ赤な服を着とったでしょ、ここで。これ、それだけであんまり気がしなくなると。もし真っ赤な服を着とったらですね、頭反ってきたりしたら。そういうふうに外見でもですね、かなり影響を与えることはもちろんあるわけですけど、普通に言ってですね、そういう内面を見るということをしてるわけです。だから花もですね、何度も繰り返しますが、この花の外見だけを見ても綺麗にしてある。でも一つ一つのこの作り方ですよね。花びらとこのみんな違うわけです。この、まあ、水俣なんか本当に不思議というか、これも山で実際に自生しているものですね。私も何度かこういった季節に行って見たことがあります。もっと細いです。野生だったの。三つに分かれてる。これは紙の重要な原料になるということで、綺麗な花が咲くということでですね、花が咲いてもありますが、このような綺麗な花がですね、これでもつぼみですけど咲いてくる。ほんの一つ一つですね、どんな意味を込めているのかっていうことは、自然科学の研究とは別問題ですね。全くそのようなこの細胞がどのくらいの大きさで、酵素がどんな働きで、その除酵素、補酵素、ビタミン B1、B2、人間のどんな働きのことを一切知らなくても、これを見たときに、神様この色合い、形、姿、木の全体としての形、メタシコイなんかすごい三角形状にこう育っていく不思議なことですね。普通の人パーッと横に広がる。どんな意味を込めてるかなんていうことは、そういう植物学的な細胞がどうのとかどうのこの、そんなこと一切知らなくても神様はここで私たちにメッセージを与えておるわけですね。それは神様愛だからです。まかな植物学的な学問的なことをしようと思ったら、それは頭がいる。研究のお金がいる。機械がいるわけです。顕微鏡でもなんで。そんな何もなくても、神様はこの一つ一つの花の美しさや形に込める、神様の愛、真実、清らかさを込めておるという。一つ一つ別々にできるわけですね。で、そういうようなことで、俺も見るということです。花を見るにもいろんな見方がある。大空を見るにもいろんな見方があるわけです。それをイエス様のところに行ってですね、イエス様のところに行って、その眼差しを受け、あるいはイエス様の霊を受けて、そして見ると違って見てくる。イエス様は愛だと。すべてのものを創造してしかも支えておる。ならば、このようなものをイエス様の愛を込めて作ったんだと。当然そういうことになるんですね。これは人間社会のことでもそうですね。今コロナ。コロナと2年間も言い続けてまだ抑えられないです。こんなふうなことは学者たちも医学者も全くほとんど誰も想像すらできなかったと思います。2年も経ってまたまた東京と今度は1万人も。全体で5万人も。これではどこまで行くかわからない。そのぐらい現実に起こるということは、はるかに超えたことが起こるわけですよね。で、このコロナっていうことは誰でも困ってる。集会でもこれ、こんだけ徳島県も急上昇してるから、そういう人たらこれで、まあ、もう、せいぜい、あと1回2月からは休まなきゃいけないかもしれないと。もう、あちこちではですね、非常に怖くて、どこでもうろうろ行けないということですね。空気感染が非常によくあるということはっきり分かってきてるから、空気中にいろんなですね、ウイルスが小さな息の水粒に入って、飛沫に入って、そしてそこから感染すると。以前もそんなもほとんどないとか、低接触から口はめた鼻、そういうところからがあった時やと言ったけど、それも変わってきてるわけですね。だから、もう早く、収まってくれたり、収まってくれたりという、それだけだけど、 主にあって神様と結びついたら当然収まって人間法だ。神様は何かの意味がある、目的がある。何でもそうですね。神様のところ行って、イエス様のところ行ってそれを見ると、何か目的がある。人間はまあ言うと早く楽な方。誰でも楽な方。来たい。これは、まあ、母への愛もそうですね。子供が少しでも病気にならないように楽になるようにと、いい大学入っていいところ就職でお金をもらったら楽になるだろうとか考えるけど、神様はそれを打ち砕くようなことをなさるんですね。目が見えなくしたり、足を大きくしたり、災害で家も壊れたり、とても大学行けない。何が起こされるかわからないんです。でもそれも主にやってみたら、後になって、分かってくる。イエス様のとこ行って、そしてずっと見続ける、思い続ける、そしたら分かってくる。ということもたくさんあるわけです。私も信仰を持っても55年もなりますけれども、50年以上になりますが、最初はあんまりですね、山も学生とこから行ってたけども、それほど自然とか植物とにですね、深い関わりを持たなかった。もう山を登って歩いて非常に爽快だったとき、もう気持ちが良かったわけですね、体力も。でも今頃は私の家の200メートルぐらいしか山でもですね、あるいは私の家は35メートルですね、標高。低いところだけど、そこで十分山の良さっていうのが分かる。特別になんかテレビ出てくる絶壁のような光景とかみんな見に行かなくったってですね、身近な山の登り降りだけでもとっても様々な自然も見えるわけです。それだけ見る目が開かれてきたということでもある。イエス様のところに行ってみるというようにしたら、たとえ病気になっても、あるいは怪我をしても苦しいことがあっても何か新しいものが見えてくるわけですね。しかもすぐには見えないことが。10年も20年も経ってやっと見えてくる。それもこともあるわけです。それにこの一言ですね。鍛えてみよう。イエス様のところに、イエス様が行ってみるのだと。それを多くの場合、人間、新聞、社会、テレビ、そんなことばっかり見て、思う、考えるわけです。だから、ますます焦ってくると。ね。イエスは、ナタナエルが、そして、フィリポはですね、言うたら、ナタナエルは、そんなとこ出るはずがないって言ったけど、この、フィリポの一言、来て、イエス様のとこ行って、見なさいという言葉に力があったわけですね。たった一言でもですね、聖霊が手伝う、助けると、一言が変えていくわけです。そんなナダレから出るものがいいはずがない。そのままだったらいかなかったわけです。だけどこのナタナエルの一言でですね、いや、フィリポの人、来て、来たりてみようと。そしたらナタナエルは心が変えられて、そして行ったわけですね、イエス様と。で、そしたらイエス様すぐに反応してくださったわけです。ナタナエルが自分の方に来るのをまた見て、彼のことを言った。見よと、誠のイスラエルになって。これちょっと意外ですよね。ナザレから何の良いものが出るのかと言ったのに、そんな人、誠のイスラエル人だと。これはイエス様は、その心の変化を敏感に感じ取ったわけです。見て取ったわけです。フィリポの人、来て見よと、言ってみなさいと言ったのに、心を変えていったわけですね。心がパッと変わってなかったら行かなかった。そんな行く必要ない。もう心を変えた。ここでもこの一言が変える。なかなかヨハネの福音書は意味深長なところがあるんですね。このようには軽い言葉。パーッとでも吹き去っていく言葉。いくらでもあって、これテレビなんかほとんどそう、ある意味そういう言葉ですね。まあニュースにしてもそう、バーッと腐っていて、珍しいことがあったらそんな報道したらダメなようなことでも克明に言ったりしますよね。みんな聞いていこうです。次になんかびっくりするようなことがまたバーッと報道すると。みんな風の上に吹き去れる、もみ殻に聞いていきますが、でもたった一言でも、ここになんかずーっと残るのがあるんですね。そういう重い言葉。それは重くするのは神様が重いというか、大切にするのは神様が、いわ手伝うと、聖霊様が手伝うと、たった一言と大きな力にもなる。 逆に、そのたった一言が相手をポーンと倒してしまうような力になる場合もあるというわけですよね。で、このように、誠の偽りがないと。本当に、たった一言の良いことをパッと聞いたから、何の良いものが出るかと思ったら、変えて言ってみようと。なんですね。このように、言葉もたくさん言ったらそれで良いのでもない。祈りでも長かったら良いのでもない。たった一言の祈り。この、私も、小出さんの文章の中でですね、ちょっとこんなかな。ありますか、一つ。違いますね。ちょっと待ってください。ここで、独立学園の人たちもですね、よく、それにかなり影響されたことがあったりしたと思いますが、楽器ができてですね、しかもああいう絵も描けて、絵もとても上手なのに、ちょっと驚くような上手な絵をですね、描いて楽器も弾けたり、チェロを夫婦で弾いたりとか、それであんのは、すごい山を谷をですね、振り抜いてとか埋めたり、すごい力仕事ですね、水道がないから。最多は竹でぞーと。食がもう何キロも、10キロも超えてですよ。引いたって言うんだから。もうほんと途中で壊れたら大変だったと、まあこういうことも言われましたが、ここでその祈りを書いてありますが、この本のですね、一番初期に入った川村さんですね、川村正人さんという人が、この祈りのことを書いてあります。様々な祈りがある。長い祈り、短い祈り、叫ぶような祈りか消えるような祈り。そのどんな祈りでも優劣はないだろうというわけですけども、でも全てを私たちを手のひらに乗せてみんな知ってくださる神様、全ての祈りを完璧に聞いてくださると。そのことを思いつつも、いつもおいでさんの祈りはいつも眩しかった。彼のお祈りやとみんなのがぽーっと温かくなったと。言うんですね。この年、もうこの人も80歳超えてると思いますが、80歳になってやっと見えてきた、気づくことは。それは魂から出ることは、生きた言葉となって生きた耳を打つということだ。ということですね。本当にいくら言葉を長くしても、本当に心から出てなかったら何も打たないということですね。そういうことがあった、そのような祈りでしたから、この世に今も続いてるんですね、その影響で。その後も続く人ができたと。神様が、おいでさんもそのような祈りをさせて、そしてまた神様はその聖霊の力で集めたと。今のを続いているということですね。はい。そういうことですね。私たちも、この単純なこと。いつもイエス様のところに行って、そしたら何が起こるか。っていうんですね。詩編にも本当にそのことたくさん書いてある。神様のところに行って叫ぶ、祈る。ということですね。そして、また神様と行って賛美すると。ハレルヤと。一般の人間では喜ばないようなことでも、神様を信じて、あ、この小さいことも、他の人にとっては小さなことに見えるかと、大きなことに見えるわけですよね。そんで小さなことにでもハレルヤと、まあ、賛美ができるということです。だから、私たちも、このイエス様と出会うとできないことはないわけですね。聖書の言葉を深く読む、そしたら、ここにイエス様の心が浮かび上がってくるわけだ。聖書の言葉でイエス様に出会うし、イエス様や神様が愛を持って作った、清い心で作ったこういう自然とか、空を飛ぶ鳥、そういったもの。まあ、飛ぶ鳥、富ですね。の飛ぶありさまって一番何か心に私入ってくるわけです。いつ見ても見分けることはないですけども。何を見ても、その神様のお心が反映されていると、映し出しているわけですね。そのようなところで、神様の小さい部分でも、でも会えるわけです。そのように、この一言、来たりてみようと、イエス様からも言ってくださっているわけですね。 そのことを毎日の生活に実際にしていきたいと。イエス様の導きを受けて、また皆さんの祈りとともにですね、共同の祈りとともにそのように歩みていきたいと願っているところです。はい、以上です。